はい、皆さんこんばんは。カチンチャンネルのカツニーです。じゃなかった、カチンラジオの、時間です。今日は8月18日金曜日、いいですね。もうね、金曜日お疲れ様でした。今週もいろいろありましたね。っていうかね、お盆だったからね、今週はね、いろいろあったも何もねえ、ですよね。お休みだった人も、まだお休み中の人もいるしね。僕は休み関係ないので、あっちこっちでいろいろやってましたけども、あの福島行ったりもしたしね、自宅で仕事したりもしたし、まあいろいろやったんですけどね。ただまあね、夏休みっぽいこと、夏休みっぽいことはね、結構してきて、前回のね、群馬の方に行った話はしたじゃないですかね。あれはもう前回っていつだっけね、あれね、8月の頭だったっけな、なんかね、夏休みのね、群馬の温泉行ったんですけど、まさにね、伊香保温泉のね、源泉に行ったんですよ。もう湧き出てるところ、そう、伊香保温泉の湧き出てるところってで、まあ、有名な、ね、温泉街っていうか石畳があるんですよね。石畳っていうか石段があるんですよね。伊香保温泉って石段、これ有名なんですけど、石段をずっと登っていくと、一番上にね、神社があるんですよ。なんね、そう、神社があって、でその神社を通り越してさらに、ね、ずっと進んでいくと源泉があるんですよ。お湯を飲めるところがあって、でその先に源泉があるんですよね。そうで、そこのさらに先に、伊香保露天風呂っていうのがあって、源泉露天風呂って言ったの、正式な名前はちょっと忘れちゃいましたけども、露天風呂があって、そうで、そこのね、お風呂がいわゆるその源泉、まさに源泉かけ流しの源泉なんですよ。伊香保温泉の源泉から、ちょろちょろっとね、持ってきて、そんで、そのまま入れるようになってるんですけどね。でそこがさ、すごいんですよ、これね。みんなぜひね、行って入ってほしい。もう入ったんですけど、まあ、440円だったかな、払ってまあ行くじゃないですか。そうすると、まあ、これ結構ありがちなんですけど、何ですかね、脱衣場は何て言ったらいいのかな、脱衣場は、まあ、お風呂、露天風呂のお風呂場の中みたいな要するに脱衣場とお風呂の境目がないんですよ。すのこがバッと置いてあって、そこの横にロッカーがあって、そこに適当に服入れて、で入れっていう感じですね。そう、そんでお風呂の方は、なんていうかな、なんていうかな水道がねあって、で、そこのところでね、通常なんか洗い桶とかさ、ね、椅子とかあって、でお湯とか水とか出て、でシャワーがついてて、それでそこで体洗えるじゃないですか、うん、まあ僕の湯道からすると、湯道ですよ、湯道ね、お湯の道と書いて湯道。日本にね、日本人特有のね、飲める水を沸かして人間が入るという、で身を清めるという、まさにね、世界にも類を見ないね、類まれながらね、日本の文化なんですけども、ニューヨークというのは、まあ、その、湯道的には、体はちゃんと洗ってね、頭から顔から体からね、足の隅々までね、もう頭のてっぺんから足の先っぽまでね、もうなんか自分でも舐めれるようなぐらいまで綺麗に洗ってから湯船に入るというのが湯道なんですよ。お湯を汚しちゃダメなんですよ。でおーついてね、じゃあ入る前にじゃあ体洗おうかと思ったらですよ、まあ、水しか出ないわけですよ。そんでそんな洗うねものは何もないのまあ桶はあるけど、その石鹸もシャンプーも何もない。でかけ湯して入ってくださいって書いてあるんですよ。え、何これ、かけ湯だけって。だからまあね、ちょっとまあ念入りにかけ湯をして、念入りにですよ、超念入りにかけ湯をして、まあ頭からですよ、ちゃんとね、頭とね、顔とさ、 でそこでゴシゴシ やってからゴシゴシやってからね、かけ湯しながらゴシゴシ体のね整えてきれいにしてから僕は入ったんですけど、そうでしばらく使ってるとやっぱりね、その意味が分かってないやつがね多いですよ。本当にお前の家の風呂じゃねえんだからっていう風呂に来ていきなり湯船に入るやつとかね、おいおいおいってかけ湯しなっちゃうからって書いてあるでしょうよみたいなね。そうそうそう、もう注意しちゃいましたよ実は。いやちょっと待ってください、俺かけ湯してからって書いてありますよね、お湯汚れるじゃないですか、みたいな顔してるんですよ。その王さんは多分ね、なんかねちょっとなんか銀縁の眼鏡をかけたサラリーマンっぽいような方なんですが、なんかそういうしっかりちゃんとしていそうな方なんですが、なんかそういう公共浴場の入り方のマナーがなってないっていうかね、お家のお風呂しか入ってないでしょうねきっとね、うん、失礼みたいな感じで失礼じゃねえっつうのって話ですよ本当に。それね、なんかねこれね誰かねちゃんと教えてほしいですよね。みんな、僕もねそれはしょうがないですよ。子供のうちとか頃はさ、そのしょうがないじゃん、なんか家のお風呂だとさ、冬とかね特にね、寒いから先に湯船に入って温まってから出てから体洗いなさいとか言われるでしょ子供の時さ、言われるよ多分ね。まあ、うち僕もそう言われてたんですよ子供の時は。だから分かんなかったのその湯の道が分かんなくて。でもねこれ僕のその湯の道を正してくれたのは、江東区のね、木場という場所があるんですけど、木場の銭湯にいた、もうそれこそ背中に彫り物を背負っている当時はね、当時はそんな規制なかったと思うんですけど、それね背負っているご老人というかね、方だったんですけども、まあでも当時自分はその時は20歳ぐらいだったかな、そうね、そうで、まあね、会社の同僚でねが退職して、その木場で車のねチューニングショップで住み込みで働いてて、でそこにたまに夜遊びに行って泊めてもらってたんだけど、お風呂が ないので、で銭湯に行ってなんていうところにその注意されたんですよ。先に湯船に入ったら何事ぞとか、マナーなってないとね、厳しく叱られて、すいませんと、まあ怖いじゃないですかそういう人だからすいませんということで、それをちゃんと教わってね、なぜ洗わなきゃなんないかと、公共の湯だと、このお湯はみんなが使うお湯だと、お前のお湯じゃないと、その汚いね一日汗かいてね汚いものはちゃんと洗ってから入れと、まあそれはそうですよね今思えば。でそれを聞いて、なるほど分かりましたね、ちゃんと洗って、ね、まあ入ったわけなんですけども、そこで知ったわけですよ僕は、あこれはこういうマナーかと。でそこからもうずっとねやってるんで、うちの子供はね子供の時から洗ってから入る、ずっとしつけはしてるんですよ。体ちゃんと洗ってから湯に入るっていうのはしつけはちゃんとしてるんで、うちの娘より間違いないだけど、だからみんな知らないじゃないですかそんなの。だからそういうところってあまり慣れてない人ってねやっぱ分かんないんでしょうねきっとね。だからねダメですよね、あれね湯道ね見た方がいいですよ。映画やったじゃないですか2月ぐらいにさ、まあねあれもう見れなかったんですよねタイミング悪くて。そう実はね映画本編は見てなくて、何スピンオフドラマっていうかね1時間半ぐらいのやつがあるんですけど、それはね見たんですよね。うん、本物はね見たいんですよね。僕は生田斗真君結構好きなんですよ子供の頃からね、 NHK とか出てたじゃないですか。でその後ねドラマもいろんなの出てて、生田斗真君結構好きなんで、まあ、僕も映画好きなんでね、湯道をね見に行くタイミングがちょっとなくて本編が見れてなくてですね、まあ、スピンオフのドラマは見たんですけど、うん、は結構面白かったんですけどね、うん、ただやっぱりなんだろうな、そのお風呂のねお風呂を題材、まあ、これ銭湯の物語いいじゃないですか。銭湯ね、親から受け継いだ銭湯をやってねやりくりしている弟と、あとは都会からね帰ってきた兄とみたいなね、それで そのね、親が亡くなったからその銭湯引き継いでやるのが大変だと、でその銭湯をねマンションにしちまえみたいな、帰ってきた兄とね、そこで一生懸命やってる弟と、うん、それとあとはねその銭湯に通ってくる人たちのなんかそういうドラマみたいなね、なんかホームコメディみたいなさ、なんか好きいいじゃないですかそれの。でそこにその湯道が仕組まれてるわけですよ、小山薫堂さんのね提唱している湯道というものが、ね、その湯道になんかすごい共感してるのでこの映画見たいなって思ったんですけど、実は見てなくて、でまだね配信もされてないんですよ、残念ながら。いつもね僕は温泉好きなんで、行くんですよ、ね、まあ、その山奥のね伊香保温泉の源泉もね、まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、話に飛んじゃったらあれなんですけど、まあ、湯道はどうでもいいんですけど、そうで、やっぱねすごいですよね、その源泉のパワーというかね、ああ源泉ですかみたいなねもう使ってるだけでね、もうなんか、まあ、湯道的にはねやっぱ肩まで使ってはあって言わなきゃダメなんですよそうですね、肩まで使ってからのはあですよ。そう、まあそれをね、あれがもうね、なんていうんですかね、もう山奥なので、そのね小鳥のさえずりだったりとか、木々のね風の音だったりとか、ね、その香りだったりとか、そういう全てのね、なんか五感、匂いもそうだし、もう五感全てがね、もう素晴らしかったですね。あ、こうなんだ、なかなかそんなとこってない、てか初めてだったんですよね、そこまでひどいというか、すげえ 奥地のね本当に源泉って初めてだったんで、あーこうなのかと思ってね、ちょっとね、まあ興味が出てきましたね、他はどこなのかななんていうね、そう興味が出てきたな。まあね、夏の思い出そんな感じですよ。そう、そこはね、なんでそんな話になったかっていうとね、温泉ね行こうと思ったんですよ、今日日帰り温泉、秩父の方なんですけど、で行こうと思ったんですけど、ちょっと思い出すことがあって、まあまあ結果からすると行けなかったんですよね。結果からするとなんか余計なことやってしまって自覚なくなって行かなかったんですよ。でちょっと今悔いに残ってて、そんでああ温泉行きたかったなと思いつつ、今ねさっき自宅でね風呂に入って、で僕お風呂ほんと好きなんで、ここの今自宅なんですけど、マンションじゃないね、自宅一戸建てなんですけど、なんでここを選んだかっていうと、風呂でかいんですよ、足伸ばせるんですよ。風呂に浸かって足を伸ばしたいみたいな感じで銭湯行ってたんですよ、前はマンションの時は。足が伸ばせる風呂に入りたいからって言ってわざわざ銭湯行ってたんですけど、それがここの家は足伸ばせるんですよ、160あるんですよ、風呂桶の長さが、幅も、幅どれなのかちょっとわかんないですけど、160サイズってやつで結構 でかいんですよ。なので足伸ばせて、そう、なんなら首まで使ったら結構ね、体も伸ばせるぐらいのね、160長さあるから、後頭部をね風呂の桶のねところに乗っけておけば、足もビャーッと伸ばせて全部疲れるんですよって気持ちいいじゃないですか、寝っ転がれるんですよ、要するに風呂の中で、ある意味ね、だからまあいいかと思って家の風呂に入って、で僕暑い風呂好きなんで、まあ、44度なんですよ、めっちゃ暑いですよね44度ってでなんかね、もうそういうバカ暑い風呂に入って出せね、で出て、でちょっとね、ぬるい、まあ、水に近いシャワーをね浴びたりして整えて出てくるんですよね。で今ねいろいろ考えた時に、そういや源泉ここだったよなーなんて思い出しちゃってそう、突如今思い出しちゃって、ああみたいな、そんな感じですよ。まあね、夏らしいことしました皆さんね。僕はねこの間ほら夏12期のさニコニコミラクルキャッツっていうところのねチームのミーティングがあって、毎回お題が出てくるんですけど、今週の水曜日にあったんですよ、それが。 で夏と言ったら何ですかみたいな、あと話題が夏だったんですよ。で夏と言ったらなんだみたいな、そんな話題があって、みんな夏と言ったら何ですか、思い浮かぶ夏と言ったら何ですか、海、山、川、それともなんか食べ物系、トウモロコシとかスイカとか、うん、桃とかそうめんとか冷やし中華とか、そっち系ですか、なんですかね、それともなんかなんだろう、虫、セミとかセミの声とかホタルとか、まあいろいろだと思うんですけど、そんなのでね、皆さんのね夏って言ったらなんだろうとか、夏の思い出なんだなんていうふうに聞いてたら、うん、やっぱねスイカとか桃みたいなね、スイカと桃食べるとかね、あとはトウモロコシとか、あとうなぎとかね、うん、そうめんとか冷やし中華とか、なんかいろいろ出てきましたね。で僕桃食べてないんですよ今年、うなぎも食べてないし、でそうめんも食べてない。で今日は金曜日だから、まあ、仕事もねちょっとやって、午後からちょっとね遊んでようと思ったの、忙しかったから今年で、ルビコで、うん、ちょっと乗ってお昼にうなぎを食べに行こうと、うなぎ食べて、でそれから夜はそうめんで、で途中で桃食べようって思ってたので3つ制覇しようと思ってあと冷やし中華もまだ食べてないんで、あ冷やし中華食べたわ、あいいんだ、そうそう、うなぎとねそうめんと桃を食べて、もう夏コンプリートしようと思って、夏の食べ物コンプリートだと思ってたんだけど、でなんかね、まあ、今日娘休みだったので娘は悟り誘って、なんかちょっとうなぎ食べ行くかみたいな行ったらね、たんですよ、ちょうなぎ屋さんというかね、レイクタウンに入ってるうなぎ屋さん、結構おいしいとかあるらしいという情報を得て、レイクタウンっていうかね、イオンモールね、イオンモール越谷レイクタウンっていう大きなイオンモールがあるんですよ。でそこに入ってるうなぎは結構おいしいのあるよみたいな話、なんかなんだかなんだかで調べていったら、休みだと、休みとかあんのかみたいな感じだったんですけどね、でうなぎ食べれなかったんですよ。でなんか海鮮丼みたいなやつね、お昼済ました。じゃあ桃はというと、まあ実は食べてないですけど、しかもそうめんも食べてないという、いや何もできてないんですよ実は、やばいですよね。うなぎ食べなきゃいけないし、そうめん食べなきゃいけないし、桃も食べなきゃいけない、これも明日に持ち越しですよ、明日土曜日に。皆さん食べました、トウモロコシ、スイカ、桃、うなぎ、そうめん、冷やし中華、あと何、ゴーヤチャンプル、あと何、そのもん、夏といえばね、うん、まあ、かき氷、あと何、そんなもんだよね。それダメですよ、それぐらいは、せめてそれぐらいの、今言った8個ぐらいはね食べないと、夏だから日本だけですよ、この四季を感じる、ただ夏だだ食べるだね。なんでね、明日はちょっとね、ちょっと、まあ明日明後日でね、これ制覇しようと思ってるわけなんですね。あとはね、実は海行ってないんだよな、山行きました、山登山したんですよ実は、密かに。いやほんと疲れた、これはちょっとねお付き合いで山登りまして、で川も行ったんですよね実はね、川ちょっとだけね、でプールをさ、外のプール行ったんですよ。これがね懐かしくて、あのさ、中学校の時はさ水泳部だったから外のプールなのよ、中学校のプールって外のプールに、そうあれさバカなんだよね中学生ってさ、あの6月から入ってんだよ水泳部って、5月の終わりにプール掃除を水泳部がやって、汚いプールを洗うわけですよ、苔だらけになってプールきれいに洗って、で6月に水張って、6月から泳いでるの、寒いよ6月なんて、まだ真面目な話、そっから泳いで、で夏はねもちろん外で練習するわけ、毎日ね、8月の夏休み中も外で練習する。だそれがね、なんかね今回外のプールでトレーニングね行ったらめっちゃ懐かしくて、うわー中学の時こうだったよなーなんて思いながらね、で調子に乗って 2300m も泳いで疲れちゃったんだけど、そうだプールは行ったわけで、もう夏の思い出ね思い出して、いやいいなって、でお墓参りも行ったしね。そうでもね実はね海行ってないんだよね。海行ったでしょハワイとかって言われるんだけど、ハワイの海はさちょっと違うよねみたいな、ちょっとねこれ心残り、まあ、花火も見たしね、まあいいんだけど、そう でもやり残しがあってね、そうちょっとね、もっとねちゃんとね、うん、違う意味で山登りたいなっていうのがあって、ちょっとね谷川岳登ろうかななんて思ってるんですよね。谷川岳、あとはあの子供の頃にね、白石、母の実家が白石にあって、実家自体はもうないんだけど、母の兄がね白石に住んでて、で母の友達もみんな白石に住んでて、そう毎年ね、あの小学生、もう幼稚園生の頃からかな、毎年夏はね白石まで行って、でそこで1週間ぐらい、2日は駅前のその母親のお友達の家にね、お友達のお母さん、まあ、おばあちゃんと、おばあちゃんの家に行って2日ぐらい泊まって、で残りの3日は駅から車で20分ぐらい行ったところに西川っていうね町があるんだけど、そこで母の兄がね、いるんで、そこには僕のいとこもいるから、そこに、まあ、3泊4泊してで帰ってくるみたいなね、そんな感じのね夏をね、もう小学校のね6年間、中学校の 3年まで行ったかな、2年まであったかな、ちょっと忘れちゃったけど、それぐらい行ってたのよ。そうだね、ちょっとね白石は行ってこようと思ってね、密かに行って、そうまあちょっと日程わかんないけどね、密かに行って、でレンタカーでも借りてね、昔のその懐かしいところをちょっとね見つけてみようかなって思ってるんだよね。だからこれもあの、なんだろう、行き当たりばったりで行くからね、本当に一人で行くしかねえなと思ってるんだけど、そんなのねちょっと見てこようかななんて思ってるね。まあね、でもね、まあいいですよ、今週もね無事に終わって、そういろいろありましたけどね、いろいろあったよね。まあいいじゃん、明日はね、週末、明後日週末ってことで、あ、むせちゃった。まあ、そんな感じでね、今日もねちょっと早く寝ようかなと思ってるんだけど、そうちょっとねなんかエアコンでさ鼻風邪をひいてしまって、で昨日一昨日かな、もう鼻水止まんなくて、昨日鼻水止まんなくて、鼻だらだらでね大変だったんですけどね、水曜日が鼻水だろ、水曜日が鼻水大変だったんで、昨日はそうでもちょっと良くなって、今日はだいぶ楽になっちゃってね、もう治っちゃったんだけど、そうそんな感じでしたけどね、今週はちょっとその辺があったんだけど、ただまあ元気ですよ、全然熱もないし、なんか抗原検査やってもね、これコロナじゃねえかとかって思ってやったら全然ピクリとも反応しなかったけどね、なんだこれやみたいな感じでまあ熱がないからねコロナじゃねえかと思ってたんですけども、そんな感じですよ。まあね、もう週末なので、この週末もちょっとね、体を整えて、でいよいよもう20日21じゃないですか、来週はね、今日が18、19、20、そうね、月曜日が21じゃないですか、そしたらもうねあと3分の1なんで、8月もね、やっぱそこは気合い入れないとじゃない、ね、8月もやったるぜなんで、だからこの週末で整えるということですよね。なんかね、日帰り温泉行けたらいいな。週末、明日誰かぶなんだよな。まあいっか。日曜日行けないよな。みたいなことを考えてます。ということでね、もう22時今なったので、今日はここらで終わりにしたいと思います。じゃあまた来週会いましょう。どこかで会いましょう。ということで、皆さんも早く寝てね。おやすみなさい。またねー。